ゆうみです。今回はバカ売れトレンドの熱い市場の見つけ方前編という講義をやっていこうと思います。よろしくお願いします。まず前回までの復習をやっていこうと思うんですけども、最初の100円が難しいっていう話をしましたよね。一番難しいのって最初の100円なんですよね。だから100万円稼ぐとか1000万円稼ぐとか1億円稼ぐとか、まあもちろんね、その段階において難しいことっていうのはもちろんそのステージで出てくるとは思うんですけど、一番難しいのって最初の100円だと思うんですね。でそこができちゃえばもうあとは延長線上というか、まあ、そこの気づきを、ね、得るまでがやっぱり大変だと思うので、でもそこをねクリアすればもう成功の上昇気流に乗れますので、そこはもう諦めずにというか、あの根気よくですね、ぜひ学んでいってほしいなと思うんですけど、あと学習イコール行動が変わることだっていう話もしましたね。行動がもし変わっていないんであれば、あなたは音楽を聴いてるようなもんなんですね。そう、リスニングしてるだけなんです。なので行動を変える、これを意識してください。何かを学んだなとか勉強になったなと思うんであれば、必ず行動を変えてください。このコンテンツを見た瞬間から行動を実際に変えてみるんですね。それをしなければ結局何もわからないんですよ。分かった風なんですね。で、理解っていうのはできないって思ってほしいんですね。だから実際に行動を変えてみて、そこで気づくんですよ。あ、こういうことかみたいな。あ、こうやってみたらこういう結果が得られた。あ、なるほどなっていうふうに初めてなるんですね。僕はこれを新学習ポイントっていうふうに、新っていうのは誠の新ですね。まあ、新しいの新でも意味は近いと思うんですけど、新学習ポイントって名前をつけて、まあ、僕や僕のコンサル生はそういうふうに呼んでるんですけども、そこがすごく大事なんで、必ず行動を変えてください。じゃなければあなたは音楽を聴いただけ、リスニングしただけってことですね。そしてマイクロ DRM という話をしました。これは本当に爆発的に稼げる手法なんですね。しかも簡易的に行うことができる。で、まあ、これももちろん最初の100円をね稼ぐまでがやっぱりこれも大変なので、しっかり学んでいけば大きなものが得られるよっていうことなんで、まあ、このマイクロ DRM の具体的な進め方についてはこれからどんどん深く深く入っていきますので、楽しみにしていてください。そして2つの見込み客心理っていうのがありましたね。これ覚えてますか？2つの見込み客心理、どんなことを思って見込み客の人はあなたの書いたコンテンツを見ているのか、書いた作った、そういうコンテンツを見ているのかってことなんですけども、まずはお前は誰だ、信用できる人間なのかってところを見てます。なんだこいつといきなり出てきて、なんだお前は信用できるのかと。でそして、あ、信用できるなっていう風になったら、信頼関係を作ることができたら、次に何を考えるかというと、お前は俺の悩みを確実に解決することができるのか、これを思ってるんですね。なので、まあ、要は仲良くなっただけでお金払おうと思わないですね。で、この人はこの人に任せたら私は悩みから解放されるな、そういう確信を得た時に、あ、この人だったらってことでお金を払ってくれるんですね。なのでこの2つの見込み客心理ってものを暗記してください。これは2つの見込み客心理って何ですかって言われた時に説明できるようになってほしいんですね。わかりますか？これは全部に対して言えることですよ。何ですかこれって言われた時に、あ、これはこういうことですよ、説明して相手が行動が変わる、そのくらいのレベルにならないと僕は理解したって言えないと思うんですね。だからなんとなく聞いたなぐらいであればそれ使えないですよね。使えないってことは行動が変わらないんですね。つまり学習していないっていうことなんです。まあ使ってみたらね、その行動変えたってことなんで結果的に学習ができるっていうような感じなんですけども、つまりあなたは実際に説明できないとか使ったことがないってことであれば、まだ何も学習してないんだってことを理解してください。自分何もまだ分かってないなっていう前提でやっぱり行動してほしいですね。はい。そして見込み客の半歩前に行き、今すぐ教え始めろってことなんですけども、あなたは、まあ、初心者がターゲットに、なってる、まあ、べきかなと思うんですが、初心者であればね、その人数も多いですし、あなたが半歩前に行きやすいですよね。中級者に教えると難しいんですよ。だけど相手が初心者であれば、例えばあなたが専門書を3冊から5冊読めばもう十分中級者になることができます。まあ知識レベルではって感じですけどね。だけど十分もう教えることがあるんですね。それをまとめてこれはこういうことですってもし説明してあげることができれば、あなたにそのお客さんっていうのはちゃんと感謝するんですよ。価値提供することができるんですよね。なのでもうすぐにやっぱり半歩前にね、いかにバッて入って教えていくかっていうことを意識してほしいんですよ。そう、教えていけば一番学習になるんですね。教えることによってやっぱり説明しなければいけない状況になりますよね。で説明しようと思ったらやっぱり行動を変えてみないとちゃんと実感を持って説明できないんですよね。なので全ての学びの要素が教えるってことに入ってるんですよね。なので今すぐに教え始めてほしい。そう、なんか教えれるようになったから結果的に先生になるんではなくて、教えるってことをするから先生のキャリアの一歩目が踏めるんですね。だから受け手のままであれば、受け手としての知識が溜まっていくレベルが上がるだけで、教えるってことのスキルは上がらないんですね。全然違うことなんで、これは本当に分けて考えてくださいね。あなたがいくら知識を蓄えたとしても、それで先生になれるかって言うとなれないんですよ。あなたが教えるってことを少しでも始めるから、先生としてのキャリアをスタートすることができるんですね。これ実は全然違うことなんで、ごちゃごちゃに覚えないようにしてください。だから今すぐに少しでもいいので、何でもいいので教え始めるってことをやってほしいんですね。でそして全ては情報であり転売であるっていう話をしました。まあ、これはちょっと ここで振り返るには内容が濃くなってしまうので、前回の講義を復習していただきたいんですけども、まあ、全てはね、情報を僕たちは買ってるし、情報を食べてるし、で全ては転売を行っているということなんですね。まあ、ほぼね、新しいものっていうのはないんですね。基本的にはやっぱりコンセプトとかを変えて、何かを例えば掛け合わせたりとかね、そういう風にして組み合わせを変更したりして、新しいコンセプトをつけて売っているんですね。だから、まあ、ほとんどがね、もう昔似たようなものが売られてたりとか、もう昔からのものを分かりやすく今の時代に合わせてね、パッケージングし直して売っているものとか、まあ、そんなもんなんですね、ほとんど全てが。なので、あなたがオリジナルの情報を与えなければいけないとか、売らなければいけないとか、そういうことは考えないでください。それはあなたのエゴなんです。あなたがパクリだって言われたくないという自分を守りたい気持ちから来るんです。それは購入者のことを考えてるわけじゃないってことですね。購入者のことを考えたらオリジナルの情報なんて求めてないんですね。あなたはこれを聞いてる、あなたは僕からオリジナルの情報が知りたいですか、それとも稼げるようになる、成功者になれる、そういった情報が知りたいですか。絶対に後者ですよね。僕がいくらオリジナルの話をしても、あなたの得たい未来に行けないんであれば何の意味もないわけですよね。なので、あなたの発信する情報はオリジナルにこだわるんじゃなくて、全てがね、転売なんだと、全てが情報なんだ、全ては相手にとって分かりやすい形、理解しやすい形、すぐに使えるような形とかに組み直してリパッケージして提供することが価値なんだということを理解してください。そして価値は場所で決まるっていう話もしました。例えば昔の商人の話なんですけども、まあ、北海道でね、落ちてるような昆布とかを、まあ、例えば北海道に江戸じゃないかもしれないですけど、まあ、江戸から北海道に、なんていうかな、こう貿易ね、しに来るんですけど、北海道に行ったら、その北海道でね、落ちてる昆布を拾って江戸に持ち帰って、まあ、そっちはそっちでそれを売るみたいなね、ことをやっていたわけですね、実際に。まあ、その結局場所が変わるんですよね、この商品の売買っていうのはね、基本的に。そう、情報社会になってくるとそれがちょっと分かりにくいかなとは思うんですけど、うん、そうだな、コーヒー豆がね、その南米とかで取れて日本で売られる、まあ、みたいなもんですよね。だから日本でその辺でコーヒー豆が落ちてたら、まあ、コーヒー豆だとちょっと、分かりにくいかもしれないですが、手間がねかかったりするんで、そうだな、まあ本当北海道でいうとウニですね。ウニって行くとこに行けばその辺に落ちてるわけですね。だけどものすごい高い金額がつくわけじゃないですか、東京とか、その豊洲市場とかね、買おうと思ったらその辺に落ちてるものが何千とか何万円とかするようになるわけですよね。で、場所で決まるんですね、価値っていうのは。だから僕も、まあ、僕はね、まあ、ちゃんと自分なりの理由があって、例えば、僕はこのその情報ビジネスとか教育ビジネスって市場に感謝していたりとか、そう恩があるとかね、あとはライフスタイルが大事だからこういう活動してるんですけど、実際に企業相手に仕事した方がお金は儲かるんですよ。わかりますかね。だからここでね、僕たちが、まあ、安い金額でね、まあ、ここでっていうのはこの市場でっていいんですよ、安いんです基本的に。高額って言っても、まあなんだ、高額って言っても100万とかが、それ以上ってあんまないっすよね。そう、だからそういうものをもっとね、別なところでやるとものすごい価値になったりするっていうことなんですね。まあ、100万がね、高い安いっていうのはもちろん個人的な感覚っていうのがもちろんあると思うんですけど、基本的にその他の業界で考えたらね、それこそ B2B というか企業対企業の業界で考えたら、100万とかね、なんだろう、明日金で契約に上がらないような数字なんです。それで営業がね、100万とかで契約取ってきたら殴られるような数字なんですね。そういう世界なんです、実際はね。そう、もしあなたが自分の働いてる会社とかの、まあ、契約とか考えてみてほしいんですね。特に上場企業でね、働いてる人とかに関してはすごくピンとくるんじゃないかなと思うんですけど、一発の契約いくらですかね、2億とかあると思うんですね。だそういう世界なんです、普通はね。この世界がおかしいんですよ、この情報ビジネスの世界がちょっと狂ってるんですね。そうだから、実はすごく価値があることをね、僕が学んできたわけ でそれを伝えていくっていうことなんで、これはね、その本当に、なんていうかな、行くとこに行けばものすごい値段がつくようなことを勉強してるんだなってことをちゃんと理解してほしいなというふうに思います。そしてさっきも少し触れたんですが、分かりやすくまとまってることが価値なんですね。オリジナルが価値ではないよってことです。はい、では今回の内容に行きますね。こんな市場でやってみようと思いますみたいな連絡をいくつかいただいたんですね、まあ、たくさんいただいたんですけども、参加者の方のやっぱり考え方っていうのが見えてくるんですね。こうやって連絡いただくとね、やっぱり返信もらったりするとすごく考えが見えて、僕が今何を伝えなければいけないのかってことがすごく見えてくるんでありがたいんですけども、たくさんのですね、間違った現実っていうのが見えてきたんですよね。発見した三大勘違いというものを、まあ、言ってみてるわけなんですけども、勘違いがね、見つかったんです。まあ、いっぱい実はあるんですけど、大きく分けると3つの勘違いが見つかりました。何かというと、1つが実績がないとダメだと思っているっていうことですね。これ多いんじゃないですかね、ドキッとしませんか。実績ないとダメって思ってませんかね。そのスキル売買サイトでね、何か販売するとしても、いや自分には実績がないし何もできないって思ってると思うんですよね。でそういうのも全部壊していきますので覚悟しててほしいんですけど、で2つ目が商品からスタートしてる。これも非常に多いです。商品からスタートしてる で3つ目が原因論で考えている。これなんだろうと思うかもしれませんが、めちゃくちゃ重要な話ですし、この3つは全てつながっているので、しっかり今回もね学んでほしいんですが、大勘違い1、大勘違いです。実績がないとダメだと思ってる。でこれなぜって聞かれたら何て答えますかね。実績がないとダメ、私実績がないんで、なんで実績がないとダメなんですかって聞かれた時に何て答えます。多分まあ実績がないから教えられないだったりとか、実績がない、まあその聞かれた時に分かんないとかね、実績がないから、まあ、権威がないとかね、思うのかなと思うんですけど、それは自分がね何を売ってるか分かってないんですよね。これどういうことかと言いますと、まあ、例えばあなたがねすごく深い悩みがあって、でまあそんな、なんか髪の毛が薄いとか、なんか赤ちゃんができないとか、なんか深い悩みがあったとしますよね。なんでもいろいろコンプレックスとかあると思うんですけど、でそういった悩みでね、本当に悩み苦しんでもがいてる時に、その深い悩みについてもうすごく興味深くて、あ、これが自分の悩みを解決するようなものになるんじゃないかって感じるようなね、すごく興味深いことが書いてあって、文章にもすごく説得力があって、あ、この言う通りにすれば自分の問題からね解放されるかもしれないっていう希望を感じるようなね、ものすごいことが書いてあったとして、そこに権威がなければ読まないんですかね。そんなことないですよね。絶対見ますよね。まあ、本当かなと思うかもしれませんよ。だけど読みますよね。関係ないんですよ、実際は。実績っていうものはあなたの話に説得力があって、そしてあなた自身が進化してる人間だなっていうふうに感じられればいらないんです、実績というものは。まあ、これについてはまた深く話します。あなた自身が進化してる人間だと思われるってことが実は大事だって話はまた今度しますが、説得力とかね、そういったものがあれば権威がなくても人は読むってことなんですけど、逆に権威がないとっていうふうに判断する人っていう方が間違えるんですね。本質を見ないからです。権威がないとダメだなって思う人は、例えば、まあ、お金を払えばね、なんかもらえる賞とか、そういうのってあるわけです。例えば、まあ、これあんまり具体的なのを出したら誰かが怒るかもしれないんですけど、例えば、まあ、これ本当か知らないですけど、僕が聞いた話ではモンドセレクション受賞っていう、このね、権威のある感じがする賞っていうのは、もうほぼね、お金を払えば誰でも取れるようなものらしいって話も聞いたことがありますし、あとは実績のね、数字出してたとしても、その実績持ってるかもしれないですよね。それどうしてその実績が本当の実績だって言えるかどうかの検証をしないのにそれを信じるんですかって僕は思うんですね。その実績がなんか本当の実績かどうかってぶっちゃけ確認のしようがないと思うんですね。そうだから実績に惑わされるっていうのは良くないわけです。例えば白衣を着てたらね、医者っぽく見えるけど何の資格もないかもしれないですよね。やぶ医者かもしれないですよね。潜りでなんか医者のふりしてるだけかもしれないですよね。そう、権威ね、惑わされないでほしいです、逆に。なんかかっこいいスーツ着て、なんか高級な時計つけて、かっこいいなんかカバンと靴履いてね、なんかバシッと髪型決まってたら、あ、成功者なんじゃないかと思って無条件に言うことを聞いてしまうとかね、やめてくれって感じなんですよ。それ、そっちの方が失敗しますよね。だからもっとね、本質を見てほしいっていう、もちろん僕の気持ちとか、まあ、それを見るべきだって考え方はあるんですけど、要は権威が、ね、ないとっていうのは言い訳してるだけですね。権威がないからダメなんじゃないです。権威は相手を信じさせるというか、納得させる、説得力を生む要素の一つなんです。権威がないとダメなんじゃなくて、権威があった方が強力なんです。この違い分かりますか？権威がないとダメなんじゃなくて、権威があった方が強力なんです。はい、この違い、ここでは必ず理解してくださいね。で、あなたは何を売ってるのか、何を売っていくのかってことを正しく理解してほしいんですね。あなたは何を売るんですかね？情報を売るんですか？それとも結果を売るんですか？悩みを取り去るんですか？未来を売るんですか？音声を売るんですか？ PDF を売るんですか？動画を売るんですか？そうじゃないんですね。あなたが売ってるものはそうではない。何でしょうね？ちょっと考えてみてほしいんですけど。まあ、情報を売る、結果を売る、未来を売る、音声を売る、PDF を売る、動画を売る、間違ってないですよ。間違ってないんですけど、もっと根本的に考えたときに、あなたが何を売ってるかってことは、ちゃんと理解しておかなければいけないんですね。さあ、何でしょうね。あなたが売ってるもの。それは、時間なんです。すべてのビジネスは、根本的に見れば、時間を売ってるんですね。時間の短縮なんです、基本的に。何でも。例えば、なぜ服を作らずに服を買うんでしょうか。まあ、これ人によってはね、デザインができないからって言うかもしれないですね。作るセンスがないからと。いやいやいやと。時間をかければ学べますよね。どういうデザインにすればかっこいい服になるのか、可愛い服になるのかってことは勉強すれば学べますよね。時間とお金をかければね。まあ、お金かけるかわかんないですけど、とにかく時間をかけて勉強していけば、まあ、どういうデザインにすればいいかって、まあ、大体見えてくるわけじゃないですか。そう。だから、これはデザインがどうこうじゃなくて、時間の短縮をしてるわけですね。かっこいいって思う服、自分で考えたり作ったりするんじゃなくて、もう出来合いのね、かっこいいなって感じるものを買いたい。可愛いなって感じるものを買いたい。これ時間の短縮ですね。で、メガネかけてる人であれば、メガネ自分で作ったら安そうじゃないですか。なんか、まあ、レンズの加工は、まあ、ちょっと大変かもしれないですけど、専門的な技術がいるかもしれないですけど、まあ、それはね、 勉強すればある程度できるようになるでしょうし、まあ、機械とかもね、技術とかも確立されてるわけですから、まあ、覚えてできるスキルをつければ誰でもできるわけですね。まあ、どんだけ難しい資格があるとかそういうのはちょっと僕には分からないですけど、まあ、多分そんなに複雑じゃない、覚えるだけでいいと思うんですよ。だってもう出来上がってる技術なんだからすでにね、だしフレームもなんか金属加工とかちょいとやればできそうですよね。そんなに多分難しくないと思うんですよ、メガネを作る過程自体は。だけど自分で作んないですよね、メガネ屋さんで買いますよね。それはやっぱり時間を節約してるし、あとお花をね、花束を贈ろうってなった時にお花を種からね、いちいち育てないですよね、お花屋さんで買いますよね。それはやっぱり時間を買ってるわけです。じゃあなぜ稼ぎ方を買うのか、これも時間を買ってるわけです。でこれをやっぱり理解する必要がありますね。根本的には時間を買ってるんだなってことは必ず理解しておいてほしいんですね。で、あなたがまずね、スキル売買サイトのプラットフォームを使って最初の足がかりを作っていく話をこれからどんどん詳しくしていくわけなんですけども、まずね、あなたが売っていくものっていうのは、まあ、1000円ぐらいのものをね、売っていってもらおうと思ってるんですよ。まあ、もちろん値上げしてもいいですよ。だけど、まずは1000円ぐらいのものから売るってことを始めとして、500円でもいいですよ。そういったものでもいいんですけど、もう安いものでいいので、まあ、とにかく売って稼ぐっていう経験をね、してもらいたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、そのぐらいの価格帯のものを売りますから、結果を保証したりすることまでは考えなくて大丈夫です。いいですか？結果を保証する必要はないんですよ。購入者の時間が短縮できれば OK なんです。購入者が自分で調べたりとか、自分で検証したりとか、まあ、検証の過程をね、こっちが検証の結果を提供するっていうのはある程度時間とか必要ですけど、まあ、情報が、ね、よくまとまってる、分かりやすくまとまってるっていうところでも、相手は時間を短縮できるわけですよね。できていれば OK なんです。あくまで現段階ではってことですよね。後々例えばコンサルティングを売っていきますとか、まあ、そのいろいろサポートしていきますとかね、まあ、いろんなレベルが上がってくればね、いろいろなんかもっと考えなきゃいけないこと出てくると思いますよ。もちろん相手が払った金額の以上のね、お金を稼がせるにはどうしたらいいかなとか、もちろんそういうフェーズは出てくると思います。だけど、まあ、あくまでね、現段階ではそこまで考える必要はありません。まずはあなたが売ってお金をいただくっていうですね、経験をまずする必要があると思うんです。だから100円が難しいんで、100円をまず稼がないといけないわけですね。そうで、そこから全てが始まっていきますので、焦る必要はないんですよ。100円稼げたら1000円稼げるようになるし、1000円稼げたら1万円稼げるようになるし、1万円稼げたら10万円稼げるし、1000万円稼げるし、100万飛ばしたら、ね、100万稼げるし、1000万、1億、10億っていう風にですね、だんだんレベルを上げていけばいいんですね。だから焦るからおかしくなるんですね。その段階を飛ばしてね、おかしくなるわけです。そう、順番飛ばすとおかしくなるんですね。だから、生まれたての赤ちゃんに逆立ちしろとかね、二足歩行で走れとかっておかしくなるんですね。体壊すんですね。そういうことなんですよ。だから順番っていうのは実は飛ばしちゃいけないのがあるんですね。はい、これ理解してくださいね。で、大勘違いになんですけど、商品からスタートしているってことなんです。どんな商品が作れるかなってことから考えちゃうんですよ。わかります？自分のできそうなことから考えちゃいけないんですね。これ、まあ、自分のできそうなことから考えた人多いと思いますし、まあ、僕自身もこういう考えでやらないといけませんよってことはまだね、そこまで提供できていないので、まあ、そういう勘違いが起こっても当然ですよ、この段階ではね。だけど徐々に変えていきましょう。徐々にうまくいく思考法っていうのを手に入れていきましょう。必ず常にマーケット、市場を中心に考えてください。あなたが何ができるとか、あなたが何に興味があるとか、あなたがこれまで何をやってきたかとか、そういうことじゃないんですね。世の中の人は何を求めているか、こういう市場があって、その市場にいる人たちは何を求めているかっていうことをリサーチして調べて、そこに提供するんですね。これ間違うとうまくいかないですよ。例えばあなたが、そうだな、なんか匂いを嗅ぎ分ける方法みたいなね、そういう匂いを嗅ぎ分けるのが得意だからって言って、まあ、そういうなんか商品をね、作ったとして、誰が買いますかってことですね。誰が高いお金を払いますかってことですね。そうなんですか。関係ないですよ。あなたが人より得意だから売れるかっていうと、そうじゃないわけですね。そういうことです。求められてないものがね、ものすごく詳しいとかね、うまいとか得意とかあったとしても、それがお金に関係する、直結するかどうかはまた別問題ですね。例えば僕は音楽活動をね、やったりもするんですけど、音楽で稼ぐっていうのは相当難しいわけです。そこにやっぱりたくさんのお金をね、払おうっていう人が少ないからですね。いっぱい、もしみんながね、一人一人が、まあ、500万ぐらい普通に音楽に払うのは当たり前だよねっていう人がね、たくさんもしいたら音楽では稼ぎやすいと思うんですよ。だけどいないわけですよね。だから難しいです。だから僕がいくらギター上手くなったり、歌上手くなったり、作曲すごくなったりとかしても、それがお金を稼げるスキルかっていうとまた違うんですね。だから常にマーケット見なければいけないわけです。これは必ず覚えておいてください。で、例えばね、片付けの方法を教えますとか、メンタルヘルス系にしますとか、まあ、そういった連絡をね、いただきました。で、ここでね、ちょっとなんか不思議な考えだなと思うんですけど、実績がありませんと、これ矛盾してるんですね。あなたは片付けで何か、例えば本でも出したこんまりさんみたいな実績があるんですかって、ないですよね。だし、メンタルヘルス系でね、あなたはなんか精神科医なんですかって言ったら違いますよね。そう、だから実績ありませんって言ってね、なんかどうしようどうしようって考えた割に、実績がないことをやろうとしてる人が多いなと思った。これ不思議だなと思って。で、なぜ お金系はそんなに避けるのかなっていうのがちょっと不思議に思いました。別にメンタルヘルス系でもいいし、その片付け、片付けちょっとお金につながるかどうかちょっとイメージしにくい部分はありますけど、まあ動線がねしっかり組めているんであれば何を言ってももちろんいいんですけども、けどその実績がないとかね、何がないとか何がないとかいう割には、あのなんで他のジャンルで同じことをするのかなってことは非常に僕は不思議でした。というか、あのこれまでね、逆に言うとビジネスのことは学んできたんじゃないのと思うんですよ。あの人それぞれね、どれだけあのお金をかけたとか時間をかけたとか違うと思いますけど、おそらくお金を払って参加するっていう頭を持ってるってことは、昔何かにね、昔か最近か知らないけど、現在もなんか分かんないけど、その過去にお金を払ってビジネスを学んだ経験あるんじゃないのかなと思うんですよね。でそれを発信せずに、あの片付けとかメンタルヘルスとかそっちを発信するのは僕はかなり不思議だなっていうふうに感じました。まあだからそれを非難するわけじゃなくてね、だからお金系ビジネス系がねできないっていう理由にならなくないっていうところを言ってるわけですね。そうです。でまあ言った通りね、そのお金系では実績がないからどうのこうのって言ってると思うんですけど、まあ、そういうことじゃないってことなんですね。別にあなたはその購入者のね未来を約束することが仕事かっていうとそうじゃないです。別に、まあ、そういう商品を売ればそれが仕事になりますけど、そうしなければいけないってことはないわけですね。あなたの商品を買った人が稼げないとダメなのか、そんなことはないんです。あなたの商品を買った人が時間を変えていればいいんですね。わかりますか？これ全然違うんですよ。例えば今までなんていうかな、うまく理解できなかったことがパッと理解できた、これも時間を変えてるんですね。ちょっとパラダイムシフトを起こしましょう。考え方をちょっと変えていきましょうね。まあもちろんね、なんか100万円あの払ったけど、まあ金額の代償じゃないんだよな、実際100万円払ったけど、なんだろう、まあ100万円分の時間が短縮できなかったら、まあクレームにはなるでしょうけど、まあもしくはね、そのなんていうかな、そういう考え方がね浅いから1000円払ったのに1000円稼げなかったとか、そういうなんか変なクレームがね来るかもしれないですけど、あの1000円で文句言ったりとか1000円で成功しようと思ってる時点でそっちの方がおかしいですからね。これは冷静になって考えてください。1000円で成功できるならね、みんなするでしょって思うじゃないですか。なんかやっぱちょっとおかしいですよね。そうなんかやっぱりね、その価格破壊が起きてるんですよ。本当すごい価値があることなのに安く売られてるんですよ。やっぱりその C2C というか、その個人にビジネスを教えるってなったら何千万とか払えないから下がってるわけです。だからちょっと歪んでるんですよ、価格設定が。安すぎるんですね、このネットビジネスの世界っていうのは。ですね。まあ、大学行ったら何百万も払うじゃないですか。だけど大学行ってどれだけ収入が上がりますかって言ったらそんなことないですよね。だけどもうだいぶね、信じられないような価格で提供してもらって、でかつ、まあ、その費用のね回収のこととかスキルのこととかまで考えてくれるっていうのは、まあすごく親切な業界だなと僕は思うんですけどね。まあ、これは人それぞれいろんな考え方はあると思いますが、なんですよね。だからなんかそのビジネス系とかだけにね、なんか偏ったバイアスがあるというか、こうしなければいけないっていうのが強いんじゃないかなと思うんです。それ外してください。で、どういう市場がいいのかね、どういう市場を選べばめちゃめちゃ売れるようになるのかとか、そういう話はね、まあ、ちょっとあの正直言いたくないんですよ。あのもっともっと先で言いたい、ぶっちゃけね。そう、なんか本当にこの段階で言うのは本当に嫌なんですけど、だけど、まあ、言わないとね、できないできないって始まるので言うんですけど、まあ、そこは安心してほしいというかね、必要な情報はどんどん提供していきますので安心して学んでほしいなとは思うんですけど、まあこれは結構ね、その悲劇的なね、本当にここで後悔するのやだなっていうレベルのことを話しますから、ご安心してください。で、大勘違いさんがですね、原因論で考えている。これね、めちゃめちゃ大事なんですよ、本当に。で、今から話す内容っていうのは正真正銘の成功者の思考法なんですね。これは間違いないんです。成功者は必ずこの話を知ってますし、知らなかったとしてもできてるんです。できてないと絶対に成功できません。というか確実に失敗します。いいですか？必ず持ってなければいけない思考法の話をしていきます。はい、では何かというと、原因論を捨てて目的論で考えろってことなんですけど、なんだこれはって思いますよね。で、これ絶対に覚えてください。これは必ず人に説明できるレベルになってください。で、何かというと、原因論っていうのは問題にフォーカスする考え方なんですね。で、目的論っていうのは解決策にフォーカスする考え方なんですね。まあまだ全然抽象的な説明しかしてないんで、あのズームインしていきますけど、仮にあなたにビジネス経験がなくて全く知らない市場で絶対にこれ売れるっていうのが分かったらどうするかってことを想像してみてください。あなたが全く知らない市場で、あなたにビジネス経験もなくね、でもこれは絶対に売れるっていうのがもし分かったらどうするかってことですね。はい、まあどんなものを想像したかは本当それぞれだと思いますが、まあ、例えば僕であればゴルフ商材とかってね、結構お金が動く市場だと思うんですけど、僕ゴルフ全くやったことないですね。だけど何もなく何もね、僕 今ない状態だってなって、なんかのきっかけでね、ゴルフ市場絶対売りいけんじゃんって思ったとします、仮に。はい、でもうまくいかない人がここで何を考えるか、これ原因論の考え方の話をしますね。うまくいかない人は原因論で考える。で、知識がないからできない、ゴルフ知らないんでできません、実績がないからできない、ゴルフやったことない、ゴルフで賞を取ったことない、ゴルフの大会で優勝したことないからできません、時間がないからできない、まあ、なんかゴルフ、一から学ぼうと思っても時間もないしとかね、なんか時間がないんじゃなくて優先順位が低いんでしょって話なんですけど、時間がないからできない、あとは、まあ、時間があったらできなかったらそんなことないんですけどね、そう関係ないですよね、時間があるとか。で、興味がないからできない、興味ないから覚えられないとか、そういうあなたの好き嫌いの話じゃないんだよってことと、まあ、才能がないからできないとかね、お金がないからできないとかね、いろんなね、できない原因にフォーカスするんですよ。これだから実現できないって話をひたすらにするんですね。すごく高度な言い訳を考えてね。で、この原因論者っていうのは、一生何もできない負け組思考だってことを理解してほしいし、この原因論者なのであれば、深く反省してほしいなと思うんですね。まあ、受け入れ難いと思いますよ。今まで その考え方、これまでそういうふうに考えて暮らしてきたことを、まあ、なんだろうな。僕に非難されたら嫌な気分だと思うんですけど、これは事実として本当に受け入れてほしいんですね。だって知識があったらできるんですか？行動しないとできないですよね。実績があったらできるんですか？行動しないとできないですよね。時間があったらできるんですか？行動しないとできないですよね。興味があったらできるんですか？行動しないといけないですね。才能があったらできるんですか？行動しないといけないですね。で、お金があったらできるんですか？行動しないとできないというか、お金がネックにならない場合も、ね、全然あるし、お金をかけない方法も全然あるし、お金がもしかかるんだとしてもそれを調達する方法というのもあるわけですね、ほとんどの会社がお金を借りたり出資してもらって始めるのと同じようにね、お金を集めればできるんだったらどうやって集めるかって考えればいいわけです。だから何も解決しないですよ、このコロナからできないっていうのね。そう、何も解決しないんです、一歩も。で、うまくいく人、目的論の人はどう考えるかというとですね、どうすればそれを実現できるだろうかって考えるんですね。どうすれば、じゃあ僕はゴルフの知識もないし、ゴルフの実績もないし、全くゴルフのこと知らない、だけどこれを売れば稼げるってことがもう確信になっていたとしたら、どうすればじゃあゴルフ商材をね作ってリリースすることができるかな、どうすれば見込み客に自分の作ったねゴルフ商材を届けることができるかな、まあこれはね自分で作らないって選択肢もあるわけですね。ゴルフいいゴルフ商材をどうにか探してきて、それを提供して手数料もらうというかね、まあこれがアフィリエイトですね。その商品を売るのがアフィリエイト、自分の商品を売るか人の商品を売るかですよね。まあこれは両方やった方がいいんですけど、そうだから本を読み漁ってみてね、本とか動画とかいろんなものを見て読み漁って、ちょっと自分のね、まあ、初心者であれば勉強になるかなぐらいのクオリティを目指して、なんかやってみるかなとか、自分でやってみるかな、詳しい人を探してね、その人になんか作ってもらおうかなとか、もしくは自分の作ったものを評価してもらおうかなとか、あとは時間がなんか取られてる習慣があってね、時間をもっと投下しないとこれ実現できないと思うんであれば、なんか他の習慣をやめてね、時間を作ってみようかなとか、どうすれば目的を達成できるのかなっていうことにフォーカスするんですよ。これが目的論。これは成功者は 100% 持ってます。原因論者で成功してる人いません。これはもう本当にそうなんです。もう事実なんで、しょうがないと思ってください。いません。そう。これ、こうこうこうだからできませんって言ってる人が成功できるわけないんですよね。いろんな言い訳をしてね。進化することをやめてる人。そう、今のままの自分で成功しようと思ってる人ですね。自分のできる、もう今できることとか、自分の今のスキルでできることとか、そういうことを考えるわけなんですけど、まあ、それで稼げるんだったらもう稼げてるだろうって話ですね。そう。だから、目的論で考えれば、進化もするし、お金も稼げるようになるんですよね。スキルが手に入ったりとかね、知識が手に入ったりとか、柔軟に考えて、まあ、それこそもうその商品をね提供できる人を連れてくることができたりとか、いろんな手を考えることができるんですよ。そう、この思考法を絶対持ってください。めっちゃ大事なんで。で、僕たちは原因論に陥りやすい学習をね、教育を受けて育ってきたんですね。学習を受けてってちょっと日本語おかしいですけど、教育ですね。教育を受けて育ってきたんですね。で、成績表で考えてみてほしいんですけど、通知書をもらって5段階評価されてますよね。大体これ悪いところに目いきません？あ、なんかこれが1だ。これはなんかオール4だけどこれだけ1だとかね。そう、悪いところに目いきませんかね。なんかそういう教育をね、受けてきて、こうそういう価値観になっちゃってるんですけど、だけど実社会で活躍する人って強みがある人なんですよ。企業貧乏な人じゃないんですね。オール5だからどうなのって話なんです。1個だけ10とか20とか50とか100とか持ってる人が結果的に成功するんですね。実社会ではね。そう。なので、オールラウンダーである人なんて別にないのに、オールラウンダーじゃないことが悪いとか、なんか欠点持ってるとこが悪いっていうふうに思っちゃうんです。だけどみんな得意が違うから商売が成り立つわけですよね。僕がビジネスを教えながら、お味噌を最高のお味噌を作るなんてできないですかね。最高のお味噌を作ることにコミットしてる人じゃないと最高のお味噌作れないですね。だから無理なんですよ、自分で全部やるなんて。だから、悪いとこにね、目を向けるんじゃなくて、得意なことに目を向ければいい。例えば体育が5でね、あと全部ダメなんだったら、ああ、この子はね、身体的能力あるんだなってことで、それを伸ばしてね、なんか活かせるようにしてあげた方が、絶対数学をそこで無理やり学ぶよりもね、可能性がいろいろありそうじゃないですか。まあ、もちろん苦手なことを学ぶのは進化はできるので、 すごくおすすめはしますよ。苦手なことはやった方がいいと思います。だけど戦うなら得意分野で戦うべきってことですね。進化のためには苦手な部分、弱い部分っていうのをあえてね、学んでその脳に刺激をね与えるってことが非常に大事だと思いますが、相手と競争するとかそういうことが必要になってきたら得意分野を伸ばすしか勝ち目はないんですね。弱いところを補填した人がね、弱いところにフォーカスしてきた人がオリンピックの表彰台に立つことはないんです。 OK ですかね。そして毛様体不活系って書いてください。毛様体不活系でよくね、自分には無理なんじゃないだろうかって考える人に出会います。でもこれ実はすごく危険な考え方なんですね。毛様体不活系っていうのは、あなたの興味のあることを、あなたが自分にとって、都合のいい情報だけを集めてくるっていう脳の機能なんです。絶対に備わってるんですね。例えばあなたが、あの車欲しいなって思った時に、車に興味を持ち始めたら、その辺で走ってる車がやけに目につくようになってるね。靴が欲しいなと思ってたら、やけにその靴とか、カバンとか服とか、身につけてる人、あのブランドだとかね、そういうのが目につくようになったりとか、今までもあったんですよ、その辺に。だけど、この毛様体不活系っていうところが、そういう情報をキャッチしようってするんですね。そういう機能が僕たちに備わってるんですよ。で、これね、自分には無理なんじゃないだろうかとか、そういうことを考えた時にどうなるかというと、無意識にその毛様体不活系があなたには無理な理由、あなたには無理な情報、あなたには無理だと思うような情報をね、集めてきちゃうんですね、無意識に。で、やっぱり無理だってなるんですよ。わかりますか？今までとか世の中にはいろんな情報があるんですね。だけど、あなたにはできないんじゃないかなって感じる情報だけをキャッチしてきて、やっぱり自分には無理だっていう現実を固定してしまうんです。これめちゃめちゃ怖いことなんですね。やっぱ無理じゃんってなるわけです。なので、これあえてね、捨ててほしいんでこういう言い方してるんですよ。原因論は今すぐ捨てなければいけないクソ以下の危険思想です。クソ以下の危険思想。人種差別よりクソですね。そのぐらいクソな考え方ってことです。あえて激しい言葉を使ってますが。で、これがね、どういう違いが生まれるかというと、1円稼いだ時にね、どう感じるか。自分は成功できるっていう現実を持ってる人であれば、これがね、成功できる理由に見えるんです。俺の成功が始まったって思うんですね。うわ、稼げた、本当に稼げた、自分で稼げた。まだ1円だけど、これは自分が初めてね、雇われずに稼いだ、もう、なんていうかな、最初の大きな一歩に違いないっていうふうに思うんです。まあもちろん程度はありますよ。だけど、自分はね、無理だっていう現実を持ってて、自分にはできないかもしれないっていう現実を持ってて、その毛様体不活系さんが、自分にはできない理由っていうのを集めちゃってる人にとっては、うわ、こんだけ頑張って1円か、とかね、うわ、1円なんて稼いでもな、たった1円しか稼げないっていうふうに思っちゃうんです。やっぱり俺には難しいなって思うんですね。これはすべて、あなたの現実がすべてを決めてるんです。あなたがどういう現実を持ってるかで、すべてが決まってるんですね。わかります？怒ってる事象は一緒ですよね。1円稼げたっていうことは、客観的に見たら、誰から見ても1円を稼げたっていうただの事象なんですけど、ある人は、こっから俺の成功が始まるぞって思って、ある人は、もうやめちゃおう、無理だ自分にはって思ってるわけです。これがどれだけ恐ろしいことかわかります？この、燃えた深津さんが、自分には無理かもって情報を集めてる人はね、本当に気をつけてください。というか、まあ無意識なんで、怖いんですけど、その現実をね、まず変えなきゃいけないんですね。まあ、もちろん、どうやって変えるかっていう話もね、まあ、今後していきますよ。ゆっくりゆっくりね、時間をかけないとマインド系って変わんないんで、たくさんコンテンツをね、提供していこうと思ってますけど、本当、まずは認識してほしいんですね。まずは、知って、自分がそういう考えになってないかな、自分ができない理由を集めてないかなとか、自分ができないかもしれない理由をね、集めて、自分を固定化してないかな、正当化してないかなってことを、まず考えて、そしてそういうことをしているんであれば認識してほしいんですね。認識した瞬間から、あ、やばいやばいってなるんですね。まず認識しないと変わらないんです。逆に言うと、認識すれば、全てを変えることができるんですね。で、まあ、今話してきたように、マインドセットが全ての成功の鍵なんですよ。マインドセットっていうのは、昔からね、こう、うまくいってきた人がどう考えてきたかってことなんですね。成功する考え方がマインドセットなんですけど、これさえあればね、テクニックって生まれるんですよ。成功する人が、こういう時どう考えるかな、じゃあこうしてこうしてこうやったらうまくいったな、じゃあそれを体系化したものっていうのがテクニックなので、マインドセットがあれば成功できるんですね。逆にマインドセットがなければ、テクニックがあっても、やっぱり一時的にしかうまくいかないわけです。時代が変わるので。マインドセットがなければ、変化に対応できないので、それしかできないっていうふうになっちゃうんですね。なので、長期的には稼げない。だけど、自分の考え方に実は、なんていうかな、金脈があるんですね。だから、埋蔵金みたいなもんですよ。あなたの中に埋蔵金が埋まってるんですね。それを掘り出すかどうかなんです。だから大事なのは、あなたの内面の方に実はあるんですよ。あなたが成功者の思考をね、うまくもう使いこなせるようになれば、成功っていうものはあなた自身が生み出せるんです。運じゃないんですよ。あなた自身が生み出せる。もちろん運の要素っていうのもありますよ。だけど、運もね、科学できるんです。運も科学できる。だから運をね、良くする方程式とかね、あるんですよ。そう、運を研究してる人っていますからね。そう、まあ、それが、まあ、全てがね、科学で解明されたわけじゃないですけども、だけど、ある程度成功っていうものは自分で生み出せるようになるんですよ。だから、まあ、一発バーンって当たったね、ラッキーパンチの成功者じゃなくて、 長期的に稼ぎ続けれる人を成功者って言ってますよ。長期的に自分の、まあ、お金だけじゃなくてね、お金だけじゃなくて自分の理想の未来ってものを実現できる人が成功者だと思うんですね、長期的に。そう、それをマインドセットがあれば自分でコントロールして作り出すことが可能なんです。これをしっかりね理解してほしいんですけど、まあ、だんだんね、あ、そういうことかって分かるようにやっていきますけども、で、あなたはね成功者になりたいですか、それとも税金泥棒の運行製造機になりたいですか。これまたひどいワードを使ってますけども、これは本当に手放してほしいんでね、この原因論とか模様体不活系にマイナスなことを集めさせるのはやめてほしいので、あえてこういうことを言うんですけど、何が税金泥棒かっていうと、俺の税金を納めてるのにふざけんなと思うかもしれませんが、事実としてね、これは事実です。だから感情的には反発するかもしれませんが事実なんですけど、年収1000万円以下であればその税金を納めた額より、ね、もらってる恩恵の方が大きいわけです。わかりますかね。例えば、ふざけんなと思うかもしれないけど、消費税も納めてるし、タバコ税も納めてるし、酒税も納めてるしとか、いろいろ思うかもしれないんですけど、実際にね受け取ってるものの方が実は大きいんですよ。例えば道路がきれいに舗装してあるとか、あとは公共交通機関、バスとか電車に安く乗れるだとか、なぜ安いかって考えてほしいです。なぜ安いのか、なぜ電柱が立つのかとかね、そういうこと考えてみてください。税金ですよね。それはガンガン稼いでる人が払ってるんです。1000万以上稼いでる人じゃなければもらってる金額の方が実は多いんですけど、もらってることに気づいてない人が多いですよね、やっぱりね。だから権利をすごく主張するんだけど逆なんですね。実はものすごいいろんなものもらってるんですよ。学校がね無償で受けれるのも税金ですよね。それはやっぱり身の程を知った方がいいと僕は思うんですね。だから僕も実際なんていうかな、もうなんていうんだろう、例えばすごくね納税してる人がねなんていうのかな、いうことであればなんていうんだろう、本当にいつもありがとうございますって思いますよ、やっぱり。全然なんか違うと思うんですよね。根本的に見えてないものがいっぱいありすぎて、なんか権利ばっかりね主張する人になってほしくないと思うんですよ。だからもういくらねあなたが働いてるって言っても、例えば機械に置き換わるようなことしかね、もしかしたらやってないかもしれないし、機械じゃなくても誰がやってもね同じようなことしかやってないかもしれないし、お金稼いでるとか納税してるとか言っても赤字かもしれないわけですね。そう、あなた単体で考えたときに、大体の人は赤字ってことですよ。要は1000万円以下の人の方が多いですよね。なので、あえてねこういう言い方をしていることはちょっと許してほしいんですけど、そのぐらいやっぱり避けてほしい考え方なんです。だから目的論を手に入れて成功者になっていきましょうっていう提案です。はい、すいませんね、ちょっと嫌な気持ちになったかもしれませんが、感情と事実をちょっと分けて考える訓練だと思ってほしいんですね。そう、ちょっと悩んだんですよ、僕もこういう書き方するからね。でもしあなたが理想の自分じゃないのであれば、あなたの考え、あなたがどう思うかっていうこと自体に価値がないってことも事実として受け入れてほしいんですよ。事実と感情を分けて考える。で、成功者が残してくれた考え方、マインドセットをきちんと学ぼうってことなんですけど、その成功者の考え方っていうのが理解できない、納得できないのが当たり前ってことに気づいてましたね。わかります？あなたがもし理想の自分じゃない、理想の成功を手にしてないんであれば、成功者とは考え方、行動すべてが違うんです。思考、発言、感情、行動すべてが違うんですから、その成功者の考え方とか、どういうふうにするかとか、そういうことをね、教えてもらって、ああ、なるほどってね、ならない方が自然だよってことなんです。ならなくて当たり前。逆になんかなってたら、ある程度結果出てるはずなんですね。ああ、わかるわかるってなったら、ある程度結果が出てるはずなんで、だから理解できないことに対して拒否感をね、覚えないってことですね。そっか、そういう考え方ができるんだとかね、そういうふうに受け入れていかないと、あなた今までのままなんですね。分かんないとか理解できないとかたくさんあります。僕も自分より格上に言われたことは全然最初理解できないことばっかりです。だけどやってみて初めて、あ、そういうこと言ってたんだとか後で分かるんですね。分かんないんですよ。そこに成長のチャンスがあるんですね。分かろうとしなければ今までと同じです。分かんないから、じゃあ私はこうします、今までの自分の考え方です。そしたら今までの自分の結果になりますね。そう、同じなんですよ。その理解できないこととか受け入れていかないとね。分かりますか。ここも本当に大事な考え方なんで、話さなきゃなと思って言ってるんですけど、そうで、換金、これもちょっと、別な回に言おうかと思ったんで、さらっとにしますけど、換金癖、従業員思考っていうのを捨ててほしいんです。で、人間のあなたで考えられるようになってほしいですね。人間のって意味ですね。爬虫類の、哺乳類の、人間のって話を、デイリーボイスとかでしてると思うんですけど、人間のあなたで考えられるようになってほしい。長期的に考えられるようになってほしかったりとか、あとは、すぐに、結果を求めて、例えばこの作業をやったらこのぐらいのお金が稼げるっていうのは、要は時給志向なんですね。バイトと同じ考え方をしてるんです。これをやったからその対価としていくらくださいっていうのがバイトとかですね。でも実際世の中はそうなってないんですよ。バイト先のお店はね、なんか飲食店で働いてるとしたら、やっぱりそこでお客さんがご飯を食べてくれて、お金を使ってくれて、そのお金を受け取らないとお金は本来発生しないですね。だからご飯を仕入れてね、作って提供して、それでありがとうございましたって、ごちそうさまでしたってお金を受け取って、初めてそこでバイトしてる人にねお金を払うことができるわけじゃないですか。だけどこの従業員志向、 換金癖っていうのを持ってると、あなたが働いた時間分のお金をくださいって思っちゃうね。まあそういう風なね、あの感じになってるのはある意味自然だと思いますよ。そういう世の中ですから。だけどあなたの労働時間に対してのお金って実はないっていうことに気づかないといけないんですよ。だから例えばブログ何記事書いたら10万円稼げますかとか、そんなことじゃないですね。だからあなたのブログのコンテンツが例えばそんな人が見たいと思うようなね、価値のあるコンテンツで、しかも、その人がね見に来るような動線とかね、そういうものがちゃんと組まれてて、そこで読んだ人が何らかの価値を感じて、そこで何かを買って購入してお金を落とすから稼げるんですね。わかります？アドセンスとかでもそのあなたのサイトがね見たいって思うようなものだから、そこに人が訪れて、でその中で広告クリックした人の分のねあれが発生するので、あなたが記事を書いた対価じゃないですね。でそこはやっぱりちゃんと分からないといけない。おかしくなっちゃうんです、ここが分かんないとね、全てがずれます。そうなので、なんかこれをやったからこの分チャリンとかね、そういう世界じゃないってことなんですね。はい、だからちゃんとねお金すぐお金にするとかそういうことじゃなくて、ちゃんとスキルを身につけていってほしいんですね。長期的に考えてスキルを身につけていってほしい。人間のあなたでね、理性的にそうだよなっていうふうに考えてほしいんですね。すぐ金ってことじゃなくて、僕だってそのコンテンツをねつまみ食いしてね返金要求する爬虫類にね大事なこと教えたいわけないじゃないですか。教えたくないですよ。僕こんな価格で提供したこと今までないです。こういう言い方したらあれですけど、ないですマジで。例えばまだそれこそ企業とね仕事したらもっと単価上がりますし、実際に僕にお金払ってくれてる人もね、実はこれ実はベースですよ、本当に最近ですけど200万をね払うので教えてくださいって言ってきてくれた人がいたんです。向こうからですよ。僕が200万ですって言ったんじゃなくて、200万円払うんで1年間教えてくれませんかって言ってくれた人がいたんですね。これ計算したらPLA 33年分ですよ。33.333みたいな感じですよ。それをね一発で払うので教えてくださいっていう風に言っていただいて教えたりしてるのでね。だからそういう人にね教えてることもね教えていくことになるんですよ。そういうことを言いますし、その人自身も PLA で学んでたりするんですよ。その なのでなんかそういう換金癖でね見てほしくないんですよ。 だったらもうやめてもらって全然構わないんで、僕本当に教えたくないですから、そういう考えであるね。そう、1日でダイエットってできないですよね。1日なんか絶食したとかなったところでね、ちょっとその時ね胃に入る分の食料とかの分の重さだったりとか、排出された老廃物の分だったりとか、おしっこして出てた水の分だとかが軽くなるだけですからね。脂肪は燃えてないですからね。はい、ちょっと燃えるかもしれないけどね。だけどそんなダイエットもいかないですよね。一日で成果出るなんてありえない。必ずリバウンドしますしね。だけど健康的な食事とか運動とかそういう習慣をね持っていたら、30年経った時にどういう結果になってるかなとか、そういうふうに考えてほしいんですよ。そう、まあ、30年待てないって気持ちはもちろん分かりますけど、徐々にね長い時間軸でね考えれるようになってほしいんですね。そう、だから今習慣って言いましたけど、成功っていうのは実は習慣なんですね。いかに成功に近づけるリターンの大きい習慣を持てるかなんです。今いくら稼いでるかとかじゃないです。今バーンって稼いでても失敗する習慣、リターンの低い習慣、マイナスの習慣ってものを持っていればどんどんダメになっていくんですね。これ今度話しますけど、成功っていうのは実は習慣なんですよ。なので、これは本当に強く言いたいことですね。本当に10ヶ月後とかにね言いたいようなことをね話していきますよ。僕自身も、クレイジーじゃないとやる価値がないと思ってるので、どんどんいろいろ出していこうと思ってますけど、そういう風にね僕がね考えて提供しているってことも理解してもらえたら嬉しいかなと思います。これは僕の個人的な感情なんで、こうしろとは言わないですけどね。でノウハウの話をね本当にするつもりだったんですけど、それ以前の問題がすごく大きかったんで、次週に回します。申し訳ないです。そう、なんか普段、占い価格帯だったりするので、普段接しない方ともね接することになってるっていう現状があります。でそこでこういうところから伝えていく必要があるなっていうのがやっぱり僕の中でできていますし、でそれを無駄なことは絶対教えないので、必ず後で全部つながって、ここで学んできてよかったなっていう風になるようにしていきます。なので、信じてほしいなと思うんですけど、はい、というわけで来週はですねノウハウとかテクニックの話だけをするので楽しみにしていてください。はい、では Just Do It ってことなんですけども、あなたがこれまで勘違いしていたことは何かな。3つの勘違いありましたね。3つの勘違いの中であなたがこれまで勘違いしてたことは何かな。で、どうすれば目的論者になれるかなってことを考えてみてください。3つの勘違い、実績がないとダメって思ってることと、原因論で考えてることと、売るものを間違ってる、ちょっと戻っていいですか、自分で戻るんですけど、 あ、商品からスタートしてですね、そう、マーケットからスタートしなければいけませんよってことなんですけど、まあ、これはあの次回本当に詳しく話します。でどうすれば今まで原因論で考えてた自分が、ね、目的論になれるかな、まあ、どうすればっていうのはあのどうすれば目的を達成することができるのかって思考に切り替えるってことなんですけど、要はこれまで原因論者としてね生きてきたのであればそれを認識して次からはどう考えていこうってことを決断するっていうことをやってほしいなというふうに思います。それじゃね。